Well, today begins Holy Week, which marks the final week before Jesus' death and resurrection.
今日はですね、イエス様が地上で葬らされた最後の1週間を覚えるための聖なる週の始まりです。
Now, during Jesus' final week on earth, he wasn't finishing up a bucket list in Tahiti.
地上での人生の最後の1週間ですね、イエス様は、タヒチとかでバカンスをしていたわけではありません。
No, he was still reaching out to those who despised him and asking important questions.
そうではなくてですね、彼を蔑む人々にまだ働きかけて大切な質問を投げかけておられました。
In Matthew 22:41-42, it says this. Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?"
マタイの22章41節から42節にこう書かれています。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか?彼は誰の子ですか?
Now we'll see some of the answer of that today, but I encourage you, to look at this chapter along with the rest of the final week as recorded in the Gospels for yourself this week.
この問いに対する答えについて今日学びますけれども、今週皆さんご自身も今日の聖書箇所に心を留めながら、福音書に書かれているイエス様の生涯の最後の1週間について読んでほしいと思います。
There's too much great stuff here, and besides, I think God wants to spend personal time with each of us.And prepare our hearts for Resurrection Sunday or Easter.
今日のメッセージの時間だけでは語り尽くせない多くの素晴らしい真実がこの箇所には含まれていますし、私たちの心を来週の復活の日曜日、イースターに備えるために、神様は私たち一人一人との時間を持ちたいと願っておられるからです。
Today I just want us to consider this all-important question of Jesus' identity too. Who is he?
ですから今日のメッセージでは、イエス様のアイデンティティについてのこの重要な問題に思いを傾けたいと思います。イエス様は一体何者なのか。
The entire history of the Old Testament is a long demonstration of mankind's sin against God and our need for God to come and rescue us, to restore us to a right relationship with Him.
旧約聖書で描かれる長い歴史のすべてというものは、人類の神に対する罪と神様にこの世に来て救い出して、神様との関係を回復させていただく必要がある、それについての長い長いデモンストレーションです。
More than salvation from North Korea,Or ISIS, or bad leaders. We need salvation from our own corruption and from the penalty of our own sin against God.
北朝鮮やイスラム国や非道な指導者たちの脅威からではなくて、私たちや私たち自身の腐敗や神に対する罪への罰からの救いこそを必要としています。
So who is the Messiah? Who's the Christ? Who's the prophesied one, the anointed one that was to bring salvation to the world?
では世に救いをもたらすと予言された救い主、メシア、キリストとは、神の油注がれたものとは一体何者なのでしょうか。
Whose son is he? And what does that matter for everyone alive today, including you and me?
イエス様は誰の子で、それは私たちを含む今生きている人々にどのような関係があるのでしょうか。
Now those who saw him on earth, those who really looked, knew that there was something absolutely unique about Jesus.
イエス様を地上で見た、本当の意味で、彼を見つめた人々は、イエス様には絶対的にユニークな何かがあると知っていました。
At his touch, the blind could see, the deaf could hear.
彼が触るだけで目の見えないものが癒され、耳の聞こえないものは聞こえるようになりました。
At his command, crippled legs walked and jumped for joy.
命令一つで歩けなかったものが飛び上がって喜びました。
With a tender word or a single touch, empty lives were filled with vision and purpose.
愛に満ちた言葉やその手で触れるだけで空っぽだった命がビジョンと目的で満たされました。
He stilled a storm with one command.
お言葉一つで嵐を沈まらせることができました。
He fed thousands with one basket of fish and bread.
何千人もの群衆を一籠の魚とパンで満腹にさせることがおできになりました。
He raised the dead with one proclamation.
死者を一言でよみがえらせました。
But these are just signs. These are just signs pointing to the identity of who Jesus really is because his real task was to die on the cross for our sins, to reconcile us to our Creator God.
ですがこれらはしかしイエス様のアイデンティティを示すサイン、印でしかありません。なぜならイエス様の本当の役割は私たちを創造主なる主と和解させるために私たちの代わりに十字架で死ぬことだったからです。
In just 3 years of public ministry,Jesus rerouted the history of the world to such a degree that we now measure our years by this one life.
たった3年間の伝統の働きを通して、今や私たちが暦を彼の誕生をもって測るほどに、イエス様は世界の歴史を書き換えられました。
All of this, though he was born in a little stable in a little town.
彼が小さな村の小さな馬小屋で生まれたにもかかわらずです。
All of this, though he never left his one little country and he died on this lonely hill outside Jerusalem.
彼がその生まれた国を離れず、エルサレムの外れの小さな丘で死んだにもかかわらずです。
Jesus never wrote a book, yet more books have been written about him and read about him than any other person in history.
自分の生涯について本を書いたことはありませんけれども、彼ほど人によってその生涯について書かれた人物は歴史上存在しません。
Truly, Jesus was and is unique, and it would serve us well to get to know his message better.
誠にイエス様はユニークな方でした。そしてそれを理解することは、彼を知り、そのメッセージを理解する上で、私たちを助けてくれるでしょう。
And so wherever you are, I encourage you to keep seeking with me to know more who Christ is, continue to pursue him as God in human flesh, and ultimately to center our whole lives around him.
ですから皆さんそれぞれが今信仰の旅路のどこにいらっしゃるか分かりませんけれども、キリストが何者であるのか、その身を求め続けてほしいと思います。人として生きられた神として彼を求め、彼に私たちの人生を置くように。
Now, previously in our Luke series, we had looked at Jesus' ministry of teaching and healing and even resurrecting in Galilee.
以前ルカ書についてのメッセージで、ガリラヤでイエス様が行われた教え、癒しや死者の復活などの伝道の働きを見てきました。
But now, as he moved closer to the capital, Jerusalem, the growing opposition of the religious leaders in Jerusalem was coming to a head.
しかし彼が首都エルサレムに近づくにつれて、エルサレムの宗教的指導者たちからの反発も大きくなってきます。
The religious leaders, they were used to having all the authority, the places of honor and respect from the people, and now this Jesus was coming, upsetting the whole thing.
自分たちが独占してきた権威や栄誉、人々からの尊敬のシステムをイエス様が乱されていたからです。
So instead of seeking to know who Jesus was, they simply tried to trick him and trap him in his word so they could stay in power.
ですからエルサレムの指導者たちは、イエス様が何者であるかを求める代わりに、ただイエス様を言葉によって騙し、罠にはめ、自分たちの力を保とうとしました。
They didn't like it that Jesus was upsetting the comfortable world that they knew, the world in which they were in control of the situation.
彼らはイエス様が自分たちの慣れ親しんだ世界、自分たちが全てをコントロールできる世界を乱されているのが気に入らなかったのです。
And people today also do not like it when Jesus comes into their world either.
そして今日も多くの人がイエス様が彼らの世界に来られることを歓迎しません。
Many people would rather seek out their own temporary comfort than seek for the truth.
多くの人が真実よりも一時的な心地よさ、安寧や楽さを求めています。
Wanting to stay in control of their own lives, they create their own gods, their own worldviews, and suppress the truth of God.
自分の人生をコントロールしたいからと、彼らは自分の神と世界観を作り上げて、神様の真実を抑圧しています。
But I pray each of us here today would be different, that we'd seek to know the freedom that truth brings.
今日ここにいる私たちの一人一人がそのようなことをせずに、誠がもたらす自由を求めるように祈ります。
Now, as Jesus came closer to Jerusalem, he had performed one of his greatest signs yet.
さて、エルサレムへの道のりの途中、イエス様はその生涯でも最も偉大な技の一つをなされました。
Four days after Lazarus had died, when he was even beginning to stink in his tomb,Jesus' sovereign call brought Lazarus, this rotting corpse, back to life.
イエス様の友人のラザロの死後4日が経ち、その遺体がお墓の中で臭気を発するようになるすらなる中、イエス様の主権ある呼びかけが腐り始めていた遺体に新しい命を与えました。
Now the other resurrections may have been denied, but not this one. Not this one which was performed in front of such of a large crowd and so long after Lazarus had been put in the tomb.
他の蘇りの技を認めないことはまあ可能だったかもしれませんけれども、しかしこのケースは違います。多くの群衆の前で死後長い時間が経ってから行われたからです。
As this was in Bethany, just on the outskirts of Jerusalem, everyone soon knew about it.
またこの技がエルサレムの郊外にあるベタニアで行われたので、噂はすぐに広まりました。
And amazingly, instead of coming to learn more about Jesus after this,Only one thing was clear in the minds of the religious leaders that they must put both Jesus and Lazarus to death.
そして驚くべきことに、この御業について学ぼうとするよりも、宗教的指導者たちの中では、イエス様とラザロの両方を葬らなければならないという考えだけが、より強固になっていきました。
And so it says in John 12:9-11, when the large crowds of Jews learned that Jesus was there, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus.
ヨハネの12章9節から11節にこう書かれています。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。
Efforts to avoid clear truth sometimes leads people to believe and do crazy things.
明らかな真実を拒絶しようという行いは、時として人々を狂気へと駆り立てます。
These supposedly holy men were planning to kill two innocent people just so that they could continue to believe their own comforting lies.
聖職者と呼ばれる人々が自分たちの心地よい嘘を信じ続けるためだけに2人の罪なき人間を殺そうと計画していたのです。
May we never be so resistant to the truth, but rather may God help us to diligently seek out the truth that will bring us into real, lasting freedom and joy with Him.
どうか私たちがこのように真実に逆らうことなく、かえって主にある真実の永遠の自由と喜びをもたらす真実を私たちが求めるように助けてくださいますように。
Now, while Jesus was going up to Jerusalem to celebrate Passover, he knew this wasn't going to be a normal Passover. He was going to be the Passover lamb. He was already prepared for it.
さて、過ぎ越しの祭りのためにイエルサレムに向かう途中、イエス様は自分自身が本当の過ぎ越しの生贄であると理解していましたし、それに備えてもいました。
He had said, See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over the chief priests and scribes, and they will condemn him to death.
こうおっしゃっています。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるので、彼らは人の子を死刑に定めます。
God was sovereignly orchestrating events so that Jesus would become our Passover lamb. He would suffer and die on the cross.And atone for our sins against God.
神様はその主権によってイエス様が過ぎ越しの生贄となられ、十字架で苦しみを受け、私たちの神様に対する罪をあがなうために死ぬようにと全てを計らっておられました。
He would be the prophesied one who would come to serve us and die in our place to pay the death penalty that our sins have incurred.
イエス様が私たちに仕え、私たちの代わりに罪による死という刑罰を受けるという予言されたものとなるために。
And to set us free from our slavery to sin, death, and hell, so we could be with our Creator in heaven one day and forever.
そして私たちがいつか創造主と御国で永遠に共にあることができるように、私たちを罪のくびきと死と地獄から解放するためでした。
What amazing love he would show.
なんと驚くべき愛でしょうか。
You may remember that the yearly Passover celebration had begun about 1400 years earlier when God had freed the Israelites from slavery in Egypt through sending 10 plagues.
毎年の過ぎ越しの祭りの伝統というものは、この箇所に描かれている時代からさらに1400年ほど前に、神様が10の災いによってイスラエル人をエジプトの奴隷状態から解放した時から始まりました。
Before the last plague, God had commanded the Israelites in Egypt to sacrifice a lamb and to put its blood over their doors is a sign that they trusted God.
最後の災いを送られる前に、神様はエジプトのイスラエル人たちに、彼らが神を信じる証拠として、子羊を生贄として捧げて、その血を玄関の鴨居に塗るようにと命じました。
And in every home, those who did not believe God's word and did not put the blood of the lamb over their doors would lose their firstborn son.
御言葉を信じずに、玄関に羊の血を塗らなかったすべての家で、長男が亡くなりました。
And by this last horrible plague, those who trusted God will be passed over and ultimately released from their slavery to the Egyptians.
そしてこの恐ろしい最後の災いによって、主に信頼した人々は過ぎ越され、最終的にエジプトへの隷属から解放されました。
And as the people celebrated their freedom through this great sign 1400 years later at Passover, they would still go up to the temple at Jerusalem.
さて、この過ぎ越しから1400年経ち、人々が自由と偉大な印をお祝いする中、彼らはエルサレムの神殿を訪れました。
And on the very day that Jesus was coming into Jerusalem, they would be picking out the lamb for the sacrifice.
そしてイエス様がエルサレムに到着された日というのは、人々が生贄の子羊を選ぶ日でもあったのです。
It was just on this Sunday that Jesus entered Jerusalem to sacrifice himself as the true Passover lamb for the entire world, for all who would receive his sacrificial gift.
今日この日曜日こそイエス様が自分からの贈り物を受け入れる人々のために全世界のための誠の吸い越しの羊としてご自身を生贄として捧げるためにエルサレムに入られた日です。
By his sacrificial death on the cross, our sins can be passed over. We can be freed from our slavery to sin and live in God's freedom forever by trusting him.
イエス様の十字架の犠牲によって私たちの罪は吸い越され、私たちは罪に対する奴隷状態から解放され、神様を信じることによる主の自由のうちに生きることができるのです。
Now later on that Thursday evening, the people would be sacrificing their family's Passover lamb and cook the Passover meal.
この1週間の木曜日、それぞれの家庭は生贄の羊を捧げて、その肉で過ぎ越しの食事を用意します。
And it was on this night that Jesus allowed himself to be captured, tried, and convicted so that we could forever celebrate God's passing over our sins by his dying in our place.
そしてその日、木曜日の夜こそが私たちがイエス様の死によって神様が私たちの罪を過ぎ越されたことを永遠にお祝いすることができるようにと、イエス様がご自身を捕らえられ、裁かれ、罪に定められるようにとされた時だったのです。
Jesus had said, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."
こうおっしゃりました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
Jesus, fully God and fully man, would come to serve us.And to pay our sin debt so that he would pay our ransom, the death penalty for all who would trust in him.
完全なる神、また完全なる人として、イエス様は私たちに仕え、私たちの罪価を贖い、彼に信頼するすべての者の死を身代わりとして受けるために来られました。
And so Jesus came as the humble king into Jerusalem to serve us and save us, and also to show us the best way to live in this sin-stained world.
ですからイエス様は、へりくだった王として仕え、救い、またこの罪に染まった世界でどのように生きるべきかを教えるために来られたのです。
The large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem, so they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel.
ヨハネ12章12節から13節です。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、白の木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。
From the historian Josephus, we can estimate that possibly 2 million Jews were in Jerusalem that day.
ヨセフスという歴史家によると、その日エルサレムには200万人ほどの群衆が集まっていたようです。
But why did the large crowd of people wave palm branches as they went out to welcome him into town?
しかし、なぜ彼らは白の葉を振って町に入られるイエス様を迎えたのでしょうか。
Because since the days of the liberation of Jerusalem about 200 years earlier, the Jews had celebrated military victory by waving palm branches.
それはですね、エルサレムが解放された、この時期の時間からさらに200年前から、ユダヤ人たちは軍事的な勝利というものを白の葉で、それを振ってお祝いしてきたからです。
It's clear that the crowds were intent on making Jesus their king. With his powers, they aimed to defeat the military powers of the Roman government.
群衆の意図がイエス様を王としていただき、その力をもってローマの支配者の軍事的な抑圧を打ち倒すことだったのは明白です。
In Matthew, it says that the crowds called Jesus the son of David because it was prophesied in 2 Samuel 7 that the Messiah king would come from the line of King David, which Jesus was.
マタイ書では群衆がイエス様のことをダビデのことを呼んだと記録されています。なぜかというと、第2サムエル記の7章で救い主なる王はダビデ王の、実際イエス様の家系なんですけれども、そこから現れると予言されていたからです。
Hosanna was a word of praise from Psalm 118:25 that literally means save us now.
Hosanna とは詩篇118章25節で出てくる、そのまま本当に今私たちを救ってくださいという意味の賛美の言葉です。
The crowd realized that here is the Christ, that he could give them what they really wanted.
群衆はイエス様こそがキリストであり、自分たちの望むものをすべて与えてくださると信じていました。
But notice how Jesus deflects all of this as he comes into the city.
しかし、都に入られるとき、イエス様はこれらの願いのすべてを反映してはおられませんでした。
And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt.
こう書かれています。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘。見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。
Jesus had always refused to become king before this, though his, with his disciples he was called Lord and Master.
イエス様はこのことが起こる前から王となることを拒絶していましたけれども、弟子たちからは主と呼ばれていました。
Jesus would be the king, but not the kind of king the people wanted.
もちろんイエス様は王なる方ですけれども、しかし群衆が求めていたような王ではありませんでした。
He wouldn't come on a white horse as other kings of the day did.
当時の他の王たちがしたように、白い軍馬に乗って来られる方ではありませんでした。
He wouldn't come to overthrow any governments or to enforce his will on anyone.
統治体制を打ち倒したり、自らの意思を強制するために来られたわけではありませんでした。
He would come humbly on a donkey to serve.And to give his life as a ransom for many.
多くの者に仕え、彼らの身代わりとなってその命を捧げるために、へり下って、ロバに乗って来られました。
The people should have known this.
そして人々はこのことを知っているべきだったのです。
Even in the very psalm they were quoting, the very psalm they quoted every Passover when they went up to Jerusalem, it spoke of his being rejected.
彼らが引用していた詩篇、彼らが毎年追越しの祭りにおいてエルサレムで唱えた詩篇でさえも、イエス様が拒絶されることについて語っていました。
The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、主の御名によって来る人に祝福があるように。
Zechariah had also prophesied, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem.Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth.
預言者のゼカリアもこのように預言しています。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ。あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、寝輪でロバに乗られる。それも、メロバのこのコロバに、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から、地の果てに至る。
This king would not come on a grand war horse, but on a donkey, and not just a donkey, a young donkey.
予言されていたのは、王は立派な軍馬ではなくて、ロバに、ただのロバではなくて、小さな転ばに乗って来られるとされていました。
In that region, the donkeys were so small that men would have to bend their knees as they were going just to keep from dragging them on the ground.
この地域に生息していたロバというのは小さくてですね、人が乗るのであれば、足が地面を擦らないように膝を曲げ続ける必要があるほどでした。
It was a humble way to come into the capital city because, again, Jesus would be the humble.Servant king.
都に入られるにしてはへり下った方法です。なぜならイエス様はへり下った奉仕者たる王だったからです。
He would not come to bring war, but rather peace to all the nations, from sea to sea, to the ends of the earth.
ゼカリアが予言したように、争いではなくて、海から海、地の果てに至るまで、すべての国々に平和をもたらすために来られたからです。
And today, people all over the world, including many of us here today, have experienced the true peace.Of Christ in our hearts that only He, Jesus and His salvation can bring.
そして今日私たちを含む世界の多くの人がイエス様と彼の救いだけがもたらすことができる誠の平和をその心に感じています。
More than 500 years earlier, God had revealed also to the prophet Daniel that this Messiah would come and die.
その500年前、神様は預言者ダニエルにも救い主キリストが地上に来られ死ぬことを明らかにされています。
It would be 483 years after the command that would be given to rebuild Jerusalem.
それがエルサレム再建の命令から483年後に起こると予言されています。
You can look in Daniel 9:25 later if you want.
もしご興味お持ちの方はダニエル書の9章25節を読んでみてください。
Most scholars believe it shows the exact day that Jesus would die.
多くの学者がこれはイエス様が亡くなられるその日を予言していると信じています。
Now his disciples did not understand all these things at first, But when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him.
はじめ弟子たちはこれらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。
You see, even his own disciples missed the message that Jesus was trying to send to them.
このように弟子たちですらイエス様のメッセージを見逃していました。
But later, after the resurrection,They recalled the words of Zechariah and Daniel and the other prophets, and they began to understand how amazing God and His plans really are.
しかし復活の後、彼らはゼカリア、ダニエルや他の預言者たちの預言の言葉を思い起こし、神様の驚くべき計画を理解し始めるのです。
Luke 9:36-40 says, And as he rode along, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives.The whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.
ルカ19章36節から40節にこう書かれています。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリエブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆、自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光はいただきところに。すると、パリサイ人のうちのある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。
You see, whether we choose to praise Jesus or not, his plans will be accomplished.
私たちがイエス様を讃えようと讃えまいと、彼のご計画は成就するということがわかります。
He had already shown that in the story of how he came to acquire the donkey, for example, in the first place.
イエス様はそのことを、彼がそもそもどのようにしてこの転ばを手に入れたかを通して明らかにされています。
Go back this week and see that amazing story for yourself.
今週その驚くべき経緯についてご自分で調べてみてください。
Jesus' plan cannot be thwarted, but many miss his blessings, just as the Pharisees did.
イエス様の計画を脅かすことはできません。しかし、パリサイ人たちのように多くの人が彼の祝福を受けられませんでした。
As we learn, most of the disciples missed it at first, and so may we.
実際には最初は弟子たちのほとんどもそうでしたし、私たちもそうでした。
Time would show, though, thatThe people's interest in Jesus was largely based on curiosity and false expectations of worldly peace that would soon be dashed.
人々のイエス様への思いというものがすぐに失われる好奇心やこの世的な平和を求める間違ったものであるかは時間が明らかにしてくれます。
Because of this, many would later reject Jesus and shout with the rest, "Crucify him!"
このために多くの人が時間が経つとイエス様を拒み、他の多くの者たちと共に十字架につけろと叫び出すのです。
Now many are content with a God who simply gives them all that they want and then leaves them alone to lead their own lives.
そして多くの人が自分の欲しいものを与えてくれて、それ以外の、時には自分の好きなように生きられるように放っておいてくれるような神様に満足しています。
But we are not God. He is. And His plan is so much better than what we could fully imagine.
しかし私たちは神ではありません。イエス様が神なのです。そしてそのご計画は私たちが想像できる何よりも素晴らしいものです。
Jesus is the humble servant king for now, as he endured the cross and as his believers continue to live in the light of his loving example.
十字架で受けられた苦しみ、信徒がその愛に満ちた教えの光に従うならば、イエス様は今も減り下った私たちに仕えてくださる王です。
A day will come, however, when he will be the glorious Son of Man, coming on the clouds, ruling as king, with great power and fully exercising it.
しかし、いつの日か、イエス様が栄光ある人の子として雲に乗って来られ、偉大な力を持ってそれを振るわれる王として来られる日が来ます。
At that time, Jesus will hold a sword to take vengeance on those who continue to refuse him.
その時イエス様は剣を持って彼を拒み続けた人々に報われます。
Now the difference is very important because the church has sometimes tried to see herself as a type of force that should actively overthrow God's enemies now.
この違いというものは非常に重要です。なぜなら、地上の教会というものは時折神様の敵を積極的に打ち倒すべき勢力として自分自身を見ることがあるからです。
It's been a foolish trap because the church's calling is to follow Christ's ways and change the world through sacrificial love and persuasion, not through force.
これはまあ馬鹿げた罠と言えるでしょう。なぜなら、教会への神様の召しというものは、キリストの道に従って暴力ではなくて、献身的な愛、奉仕と説得を通して世界を変えることだからです。
Jesus clearly rebuked the use of force and said to his disciples, "Put your sword back in its place, for all who take the sword will perish by the sword."
イエス様ははっきりと暴力を非難され、弟子にこのようにおっしゃっています。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。
Believers in Christ are given His Spirit to be able to live with that same kind of sacrificial love.Jesus has, so that non-believers can be pointed to Christ when they see Him in their lives.
キリストを信じる者には、その人生を通して人々が救われるようにと、このような献身的な愛を持って生きられるようにと、御霊が与えられています。
Jesus said, "The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted."
正確な訳ではありませんけれども、まあ、あなた方のうち最も偉大なものは、まあ、使えるものである。で自分自身を高める者はへり下らされて、自分自身をへり下らされる者は後に、まあ、高められるというような、まあ、ことが書かれています。
Well, certainly society runs better when it's conducted on a high moral plane, and Christians should share in the public, public square to that end.
まあ、確かに社会一般というものはですね、まあ、高い道徳基準があればあるほどうまく機能するものですから、そういった意味ではクリスチャンは公共に使えるべきでしょう。
But political action and conflictCan never transform humanity in a lasting way. Only heart change through God's Spirit can bring that effect.
しかし、政治的な手段や争いが人々を恒久的に変えることはできません。御霊による心の変化だけがそれをなすことができます。
And heart change is not the business of the government. Rather, it's the part of the church's calling to lay down our lives and to love people and point them to God's word, which can save.
そして、人の心を変えるということは政府の仕事ではなくて、自分たちの命を人を愛し、救いの力を持つ御言葉へと導くために捧げるという教会への召しの一部なのです。
So who among us is willing to take that humble road of loving service and suffering for the sake of Christ and for the lasting good of our neighbors?
では私たちのうち誰がキリストのために、私たちの隣人の永遠の喜びのために、愛を持って仕え、耐え忍ぶ、このようなへりくだった生き方を選ぶことができるでしょうか。
Are you and I willing to take the path of Christ to help others know His love through our own loving sacrifices?
あなたは、そして私も、キリストの道を選び、私たちの愛と献身を通して、人々がイエス様の愛を知ることができるように生きようと思っているでしょうか?
It's only then will this world be pointed to their Passover lamb and find the salvation it really needs.
そのような行いを通してしか、この世の中が、彼らが本当に必要としている吸い腰の子羊と、その救いに導かれることはありません。
キリ
ストがエルサレムに入られたとき、彼は群衆が求めたように勝利に満ちていたわけではありませんでした。その場にいたら私たちも群衆と同じように、まあ、勝利に満ちて、まあ、来てほしかったと思ったかもしれません。ですが、イエス様は涙を流しながら都に入られました。
But he wasn't weepingFor himself, but for the multitudes of people who would soon reject him.
しかし、ご自身のためではありませんでした。ご自身を後にすぐに拒むことになる人々のために涙を流されました。
He knew that they would reject him, but he cared for them nonetheless.
彼らがすぐに自分を拒むようになることをご存知でしたけれども、それでもイエス様は彼らを愛しておられました。
As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it.And said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and your and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you.
エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに捕虜を築き、お前を取り巻いて、四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを 地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。
Though Jesus is the sovereign God, come in human flesh, He's also the merciful God who cares for us, longs for us each to recognize who He is and to come to Him today.
人の形を取られた神であっても、イエス様は憐れみ深い私たちを愛し、気にかけ、私たちにイエス様が何者であるかを知り、イエス様を今日求めるようにと願ってくださるお方です。
After Jesus made this prophecy, one day in 70 AD, it came true.
イエス様が、彼がこのように予言された後、西暦70年のある日、その予言は成就されました。
Jerusalem and its grand and beautiful temple were burned to the ground by the Romans. And in order to get to all the melted gold in the temple, not one stone was left upon another.
エルサレムとその荘厳な神殿はローマによって焼き滅ぼされ、神殿の金すべてを手に入れるために石も残りませんでした。
And the temple fulfilling its purpose of blood sacrifices until the final sacrifice of Christ has never been rebuilt again.
そしてキリストの最後の生贄が捧げられるまで、死の生贄を捧げるという役割を終えた神殿はその後再建されることはありませんでした。
Jesus knows and plans the future, and His plan will not be thwarted.
イエス様は未来をご存じで、また未来を計画され、それが脅かされることはありません。しかしそれでもイエス様は、彼が何者であるかを認めないということがもうすでに分かっている人々のためにも涙を流されます。
He weeps for those who do not take the opportunity to get to know Him while they can.
それが許されている間に、彼を知るという機会を逃す人々のために、イエス様は涙を流されます。
He weeps for those who choose to simply live for their own plan and not for His best one.
神様の作られた最も良い計画ではなくて、自分自身の計画に従って生きる人々のために、イエス様は涙を流されます。
It wasn't as if they misunderstood a chapter. They had missed the whole book.
このような人々は、聖書の中の一章だけを読み間違えたわけではありません。彼らは聖書の教えのすべてを取り違えてしまったのです。
God had come into their city. He had walked down their streets, knocked on their doors, but they simply refused to let him in. They refused to even try to understand, to get to know him.
神様はこのような人々の町を訪れて、通りを歩き、彼らの家を訪ねられましたけれども、彼らは神様を招き入れることはなくて、神様が何者であるかを知ろうとも、理解しようともしませんでした。
No, they didn't care to ask Jesus what he wanted. They were just too busy thinking of what they wanted instead.
このような人々はイエス様に彼が何を望んでおられるのかを尋ねることはしませんでした。彼らはただ自分たちの欲しいものが何かを考えるのに忙しかったのです。
How about us? Do we care about seeking to know and understand Jesus today?
では私たちはどうでしょうか。今日私たちはイエス様を知り、理解することを気にかけているでしょうか。
Just like in those days, Jesus wants to prepare us for the soon coming destruction of our own world as well.
聖書の中で記録されている時代と同じように、イエス様は私たちがこの世界に近く訪れる破滅に備えることを望んでおられます。
As I was studying for this message this week, I was looking at the parallel texts in the gospel narratives all the way from Palm Sunday to Good Friday.
私は今日のメッセージを準備する際に、シロの手術から聖金曜日までの期間に関する福音書の記述を調べました。
And it really surprised me just how much and how consistently Jesus talks about the end of the world during his final week on this world.
そしてイエス様が地上での生涯の最後の一週間、世の終わりについてどれだけ多くを一貫性を持って語られたかに驚かされました。
His main goal was to prepare his disciples for both the hard times that were coming and for his second coming, the judgment.
イエス様がこのように語られた主な目的は、弟子たちを苦しみの時と、また再臨と審判の時に備えることでした。
So are we recognizing the day of our visitation from our Creator today?
今日私たちは創造主が再びこの世を訪れられる日のことを心に留めているでしょうか。
And that last week before he died, Jesus said this, For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying, giving in marriage,until the day when Noah entered the ark, and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
最後の一週間、亡くなられる前にイエス様はこうおっしゃっていました。 人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったりとついたりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。
Are we preparing ourselves to be ready when Jesus comes back again for final judgment?
最後の審判のためにイエス様が再び来られる時のために私たちは準備を整えているでしょうか。
Or are we more concerned with just leisure, peace, comfort that this world brings?
それともこの世がもたらす快楽、安寧や快適さのことをより気にかけているでしょうか。
Only God through His Son Jesus Christ can bring the deep and lasting peace and comfort that we all need for an eternity.
主なる神様だけが一人子イエス・キリストを通して私たちが永遠に必要とする深い尽きることのない平安と慰めをもたらすことができます。
そして
神様はただキリストイエスにある信仰によってその永遠の救いを私たちに見返りなく与えようとしてくださっています。
So I urge you to receive this free gift of life with him by faith and begin to walk with Christ today.
ですから今日皆さんがこの惜しみなく与えられる主にある命の贈り物を信仰によって受け取り、キリストと共に歩み始められることを強く願っています。
If you have questions about that, please come and talk or talk to Greg or with a Christian friend, but don't let today go by without seeking to know who this Christ is and receiving him.
もしご質問があったら、私やグレッグさん、クリスチャンの友達とこのことについて語り合ってほしいと思います。けれども、今日というこの日をイエス様がどのような方であるか、またその贈り物を受け取らずに過ごさないでほしいと思います。
Finally, in Revelation 7:9, we get a preview of the final triumph when Jesus comes finally back for good.
最後に、黙示録の7章9節でイエス様が再び来られる時の最終的な勝利の風景を垣間見ることができます。
After this, I looked and behold a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, Jesus, clothed in white robes with palm branches in their hands and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb.
その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。
When that happens, our desire for full salvation from all the evils that we experience will be fulfilled once and for all who have trusted in Jesus. And we'll celebrate the true King and welcome his presence forever.
これらのことが起こるときに、私たちが誠の王をたたえ、その御そばで永遠に生きる中で、主に信頼した人々のすべての悪からの救いを求める願いはついに成就されます。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, we thank you so much that your great plan does not fail.
神様、あなたの偉大なご計画が失敗することがないことに感謝します。
We see in Acts 3 the good news that many in Jerusalem who at first rejected you did later receive the grace of God and repented for executing their Savior.
人の働きの3章で最初はあなたを拒んだエルサレムの多くの人々がイエス様は後に主の恵みを受け入れて救い主を殺めたことを悔い改めたという良き知らせを読むことができます。
Each one of us here today have also taken part in the killing of our only Savior by rejection of you in our thoughts, words, and deeds, Christians included.
今日ここにいる私たちの一人一人もクリスチャンであろうがなかろうが私たちの考え、言葉や行いを通した拒絶によってただ一人の救い主を殺すことに加担しました。
I thank you that even now we can repent and call out to you for forgiveness and salvation and you love to hear even now.
しかし今でも主よ、今でも私たちが悔い改めあなたの許しと救いを求めることができることに感謝します。あなたが今でもその祈りを聞いてくださりそれを聞くことを愛してくださることに感謝します。
Truly you're an amazing savior and so we ask you for your forgiveness Right now, for Jesus' sake.
誠にあなたは驚くべき素晴らしい救い主です。ですから、イエス様の御名のゆえにあなたの許しを私たちは求めます。
Lord, you were pierced, it says, for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon you, and by your wounds we are healed.
主よ、あなたは私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれました。私たちに平安をもたらしてくれた諸罰はあなたの上に注がれ、あなたの打ち傷によって私たちは癒されました。
So please forgive us and save us. Help us to receive you for who you really are and seek you for who you truly are.
私たちを許し救ってください。私たちの人生すべてを捧げるに値する唯一のものとして私たちを救ってください。
Lord, you're worthy to be at the center of our lives.
主よ、あなたこそが私たちの人生を捧げる唯一の方です。
And change us, Lord, so that we can share that same love with others around us as we walk with you.
あなたと共に歩む中で、あなたの愛を人々と分かち合うために私たちを変えて助けてください。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。